水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。12月も後半に近づき、いよいよ慌ただしくなってまいりました。街はね、クリスマスイルミネーションだったりなんかして、そして忘年会というね、お酒を飲む機会も増えるんですね。各位私ですけれども、趣味は何ですかなんて聞かれることありますが、私は迷いもなく飲酒ですと答えるようにしているんですね。趣味飲酒でございまして、しょうがないから飲むんじゃなくて積極的に飲むわけですね。しかしながらたくさん飲むのではなくて、趣味と言い切るためにはまずは体を壊したらその飲酒を楽しめないわけですよ。で、他の人との人間関係だとか、あるいは家族との関係も悪くなったらいけませんから、当然ながら飲みすぎることもないし、どうわきまえて、そしてみんなで楽しく飲むというふうになりますんでね。人に教わったんです、これは実は。健康的に飲めるようになるよ。体に気をつけてね。毎日飲むためには体気をつけなくちゃいけないんだからって。だからランニングしたりなんかしながら毎晩お酒を飲むというですね。さあ皆さん体に気をつけてこの年末乗り切っていただきたいと思います。こんばんは。東京 FM、FMO、落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。年末どうしたってね、飲む機会は増えるんですけれども、2軒目行こう3軒目行こうというね、あそこをどうフェードアウトするかというのがね、私はね、駆け引きで、一番苦労するんですけれどもね、もうそんな年じゃございませんので考えてます、私は。落語千金12月の月間テーマはお金のいろいろな働き方。我々人間が働くには限度があります。でもお金はこちらが休んでいる時だって働いてくれるもの。そのためにはお金のいろいろな働きがあるということをしっかり知っておかないといけません。今週は不動産市場の最新事情をチェック。それにちなんで今週は創作落語をあつらえてみました。最後までごゆっくりお付き合いください。
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組は、みずほ証券の提供でお送りします。
落語では、八っつぁんやくまさん、働き者のおかみさんたちがご隠居さんに、お金のことや人間関係のことなどを相談しています。将来の資産作りなら、みずほ証券にご相談ください。みずほ証券は、首都圏と近畿に216店舗。いつもお客様の、
そばにいる、そばにある、みずほ証券。
わ、みずほ。
改めまして、こんばんは。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして、
アシスタントの東京 FM アナウンサー、村田睦美です。12月は、お金のいろいろな働き方というテーマのもとお送りしています。さあ3回目の今日は不動産市場について考えます。これさらに実践的なお話ですよね。
そうですね。
スタジオにはこの番組初登場です、みずほ証券市場情報戦略部上級研究員の石澤隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。プロフィールを拝見しました。不動産市場のスペシャリスト、これはわかるんですけれども、はい、学生時代に落語を研究していた。
まあ、下手の横好きでやっておりました。
好きな落語は長田息子と。
ちょっとマニアックですね。
マニアックですね。
はい。そうなんですか。どういうお話なんですか。
大きな大人の息子さんがちょっと身を持ち崩してしまうというか、先代の湖南師匠なんてね、はい、我々東京の、はい、落語好きでは、有名な話ですね。
先代の湖南師匠が私好きだったので。実は先日もですね、東大の湖南師匠が、やられまして、私、最前席のですね、真ん前で聞いておりました。
襲名したんですよね。
はい、そうですね。はい。
そう。
良いものを聞かせていただきましたけど、ね。
もうこのまま落語の話で言ってしまいそうなんですが、今週はぜひ不動産市場について聞かせていただきたいと思います。
そう、テーマ としてはお金が働いてもらう場所としての不動産ですよね、不動産って本当にリアルな資産ですけれども、どんな特徴があるんでしょう。
そうですね、昔から最も身近な資産だったと思いますね、うん、落語の方でも大家といえば親も同然、店子といえば子も同然といったそういった例をよく使うわけなんですけども、ね、うん、昔からこの人間関係の基盤といった役割を果たしておったんじゃないかと思いますね、うん、江戸時代は家主さんが借家人の保証人になっておりましたから、うんうん、ですから大家さんが借家にお嫁さんを世話するというそういった落語もございますよね、
うん、そうですね、
それから個人の財産のうちでは最も高価な資産だろうと思います、うん、ですから落語でもよく家族の構成を聞く際に店賃ともよったり暮らしだとか、うん、そういった言葉を使いますけれどもね、本論は3人家族なんですけれども、うん、家賃の負担が大きいのでそれ言いますと4人家族ですと、うん、そういった点で昔の家賃というのは家族1人扱うくらいそれから高価だったということが言えるんじゃないかと思いますね。
面白い考え方ですよね。
そうですね、
ね、店賃を家賃を家族の一人として考えちゃ
うんですね、
うん、実際そんな感じかもしれないですよね、
うん、
じゃあ身近で高価と。
そうですね、
うん、不動産は
でも逆に大家さんの方からすれば非常に安定した収入が期待できるという資産なんですけれどもね、うんうん、ですから今不動産投資をする方も非常に多いわけなんですが、うん、その方がこういった安定な収入というものを期待してということになると思います。ただ落語の方でもよく家賃を踏み倒した話が出てまいりますから、ね、はいはい、踏み倒されなければいけないようにしなければいけないと、そのあたりが大家さんの腕の見せ所ということになってくるんじゃないでしょうかね。
あ、じゃあ身近で高価で安定的な収入が期待できるのが不動産であると、
はい、
う
ん、最近の状況というのはどうなんですか。
最近の不動産の市場は比較的安定してるって言ってよろしいかと思いますね、うん、例えばオフィスビルなども大体今満室になっておりますね、うん、今ビルはあちらこちらいっぱい建っておりますんで、うん、供給過剰になるんじゃないか心配だという方もいらっしゃるんですが、今のところほとんどのビルが埋まっておりますね、空室を抱えているものは全体の2割しかないしかないといったそういった状況です、う
ん、それは好調なんですか。
好調ですね、
はい、都内の話ですね。
23区内ですが、ただ地方の方でも大体ビルの市況は概ね安定しておりますね。
ね、もっともっと余ってるのかと思った。
そうですね、
空きのオフィスがあるのかと思った、
そうですね、
実際もそうでなくて今はむしろビルは足りないといった状況でしょうかね。
そうなんだ。
ただマンションの方はちょっと売れ行きが鈍ってしまっているところもあります、値段が相当高くなってしまいましたからね、うんうん、ただその中で割と交通の利便性が高いもので、比較的価格が安いものなどは随分と売れ行きがよろしいといった状況ですかね、うんうん、市長のご出身のあたりなども今随分と注目をされているエリアかと思いますけども、
ね、江東
区。そうですね、そのあたりは、今利便性が非常に高い割には不動産の価格が比較的安いということもありましてね、マンションの利益はかなり良いだろうと思いますね。
へー、うち建て売りだけど一戸建てなんですよあれ。
あ、そうですか、それは大変な資産かもしれませんね。
いいと思えないけどな。
何かいろいろと資産価値を考えてみると良いかもしれませんですよ。
いやまだ二親元気ですんでね。
そうですか。
まだまだ早いや。
それから今外国人の方も多くなっておりますから、ホテルの需要だとか、それから今ネット通販が盛んですから倉庫、配送センターの需要だとかこういったものもありますから、ですから多少この凸凹はあるんですが、おおむね不動産の市況はよろしいと考えてよろしいと思いますね。
じゃあ倉庫が好調なんていうと、我々が考えてもいなかったような、湾岸沿いの意外に不便なところだとかっていうのも意外にそういうふうに投資の
最近の倉庫は宅配の配送センターですから人手がいるんですよ、ですから非常におしゃれな倉庫が多くなりましてね、むしろ一般のオフィスにも豪華な施設が多くなっておりますよ。
知らないね、そういう話って面白い、
ね、人口がこう減ってきてるから、不動産もちょっと、社用なのかなと思ったら全然そんな感じではないんですね、
ただ2025年くらいまでは東京の世帯数は増える見込みですね、ただそれは日本 の, いろんなところが集まってくる、東京一極集中がついているということですから、多少この国としてのバランスは悪くなってくる、ですから大都市圏と地方との格差が相当広がってくるといった、こういった問題点も抱えているわけなんですけどね、
そこをなんとかしようっていうね思ってる人たちいっぱいいるけれども、じゃあ2025年ぐらいまではまだ今の状態がちょっと続きそうだなと。
ただオリンピック後は景気が悪くなるんじゃないかと考える方もいらっしゃるんですけれどもね、ただいろんなオリンピックをこれまで開催した国などの状況を見ますと、実はオリンピックが終わった後がむしろ観光客増えてる例が多いんですよ。その街の知名度が上がってまいりますし、それからホテル等の整備も進みますから、受け入れの体制が整ってくるという点で、実はオリンピック後の方がむしろ不動産にとりましてはチャンスなんだろうと思いますね。
そうか、わかります、わかります。今あそこが、人気でね、行きたいけど
混んでるし、やだよね、ちょっとほとぼりが冷めたら行こうかなっていう、はい、ああそうか。でも少なくとも2000年あるいは2025年くらいまでは今の状況がいい状況が続きそうだなってもし言えるんだとしたら、それ投資にはいい条件ですよ。
そうですね、はい、それからまあ2025年以降に関しましても、まあ、これはまあおそらく国だとか自治体の力が試される時だと思いますが、うん、どれくらい日本なり東京なりが魅力的な街でありつけることができるかということですね、うん、それがもし実現することができれば2025年以降もおそらく問題ないだろうと思いますね。
うん、なるほど。
私たち勉強したいですね。
ねえ、勉強したい、勉強したいな。2025年、今一瞬その頃自分はいくつだろうって考えてドキドキしてそこは見ない、そこは見ないよ、今を見よう、今をね、うん。
お話はみずほ証券市場情報戦略部上級研究員の石澤隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
12月の月間テーマ、お金のいろいろな働き方、今週は不動産市場について考えてみました。さあ、ということで談笑さん、今日はどんな一席お話しいただけますか。
はい、今日はですね、ランチタイムの社員食堂でのお話、先輩とランチ、私が作ってきた落語を披露します。ランチタイムで賑わう社員食堂のことでございまして、おお、どうも先輩、お疲れ様です。お疲れ、隣座っていいかな。どうぞどうぞ。なんだよ、ため息なんかついて、目の前の定食も手がついてないけど、どうした、元気がないな。なんだ、何かあったら、悩みでも何でも相談しろよ。同じ大学の先輩後輩の仲じゃないか。ありがとうございます。実は、俺ちょっと悩んでるっていうか、いや、悩んでるってほどでもないんですけど、いや、誰かに相談をするほどではなくて、ねえ、自分で解決できるっていうのは分かってるんです。ただ、なんていうか、その解決策が見えそうでいて、打開策が見当たらないっていうか、いや、でもね、悩んでなんかいないんです。仕事中はもちろん、通勤中も、家に帰ってからも、夢の中でも、ひたすら考え続けてるんで大丈夫です。それを悩んでるって言うんだよ。なんか飯食うどころじゃないな。乗りかかった船だ。話してみなよ。ありがとうございます。この会社でずっとお世話になってきたんですけど、ここに来て、いや、今更って言われそうですけど、この会社に会ってなかったような気がして仕方がなくて。なるほどな、業界の水に合わないか。あるあるある。最初はさ、入社直後はいいよ、勢いに乗ってな、がむしゃらに目の前だけ見て全力疾走してりゃいいんだけど、ある時ふと立ち止まって我が身を振り返ってみた時に、大きな、なんていうかな、欠落感やら違和感を初めて感じるんだ。そんなもんだよ。お前だけじゃない。でもいいか、そんなこと言えるのはな、才能があって仕事に打ち込んで上層部からも大いに評価されて期待もされてて、どこまでも出世しようっていう人の話だ。お前入社して何年だよ。何年だよ。7ヶ月です。知ってて聞いてるんだよ。だから早いって言うんだよ。何言ってんだよ。悩む前に働け。っていうかお前まだまだ働いてもいないんだ。研修中みたいなもんなんだよ。この会社の戦力でも何でもない、10年早いんだ。いいか、せっかくの安定した仕事を手放したくないなら、目の前にあるその B 定食を食って、とっとと職場に戻れ。なるほど。もう、先輩ったら、さすが。何だって、今のギャグ、ね。ほら、安定した仕事を手放さない。安定した仕事で定食。親父ギャグですよね。最高ですよ。むしろ馬鹿にされてる気がするよ。そんなに面白いか。いえ、喜ぶかと思って無理して笑ってみました。お前な、まあまあ話はともあれだよ。思い悩んでいそうなのは気になるから聞かせておくれよ。どうしたらいいんだ。先輩とは部署が違うんであれですけど、人間関係っすね、ほんと。人間関係これにつきます。そうか。世代が違うから話が合わないってあるじゃないですか。なんか見てたらね、同期の他の連中は結構年配の人やなんかともいい感じで笑って話したりして盛り上がってるんですよ。だから俺も、シニアって言うんですか、ほら、随分年配の白髪混じりの親父世代どころかおじいちゃん世代ぐらいの人たちとなんとか上手に話をしたいんですよ。俺営業なんですよ。話がまともにできないなんて、それだけでアウトなんです。 ああ、なるほど。やっと話が見えた。ああ、年配とのやりとりな。うん。俺に任せろ。俺だってな、長いこと営業畑にいたんだ。若い奴らにね、言葉遣いから礼儀作法までレクチャーしてやったもんだ。ここでお前に教えてやるから。お願いします。大事なのは、相手との間合いとタイミングだ。間合いとタイミングですね。そう。いいか、そのためには年齢なんてまずは考えるな。とにかく相手とシンクロするんだ。相手の微妙な変化を見逃さずにキャッチして、自分自身もそれに合わせる。いいか、上手に自分が対応しようなんてそんなのは先の話だ。まずは観察して寄り添う、シンクロするな。相手の性格や気持ちの変化にとにかく自分の身を委ねるんだ。はい、ここまでわかるか。さっぱりわかりません。そんな目をしてるな。会話はリズム、キャッチボールだ。じゃあ試しにな、二人で順番に1から10まで数を数えてみようか。いいですよ、俺が1って言ったらお前が2って具合に。あー、なんか簡単すぎませんか。ところが途中から俺がいろんな感情を込めてくから、怒ったり笑ったりな、それにお前がついてくるっていう感情シンクロのトレーニングだ。代わり番号で1から10だからな。いいか、じゃあ俺からいくぞ。はい、1。いつもどうぞ。いや、始まってるんだよ。いや、1って言ったろ。あ、すいません、そかそか。あ、日本語の方ね。いや、英語じゃやらねえだろうよ。じゃあすいません、もう一回最初からお願いします。じゃあ1から10までだからな。はい、1。はい、はい。で、何やってんだよ、何なんだ俺たちのこのやりとりは。意味がわかりませんよ。数を代わり番号に言ってくんだよ。ほら、1、2、3、4、5、舐めてんのかお前。あ、パワハラ、違うよこの野郎。タイミングだとかリズム感、以前の話だな。もうおめえ、なんか学生時代スポーツかなんかやってなかったのか。大学ではゴルフ部でした。ゴルフ部だったの？じゃあお前、営業に使えるじゃないか。シングルプレイヤーとまでは言いませんけど、かなりうまい方ですよ。この間もね、部長に連れられて4人でコース回ってきました。あー、接待ゴルフか。相手はどこの人だった？誰か知りませんけど、その苦手なお年寄りでしたよ。あの部長がね、ずっとペコペコしてましたから、ずいぶん偉い人なんでしょうね。で、うまくいったか？行きました、行きましたよ。聞いてくださいよ、スコア83。ぶっちぎりの大勝利でした。気持ちよかった。もうね、部長もね、その一緒に回ったおじいちゃんたちもだんだん口数が少なくなっちゃって、芝居にはね、全然口も聞いてくれなくなっちゃった。わかってない。お前何もわかってない。どこがですか？なんで勝っちゃうかな。もうこれからね、目上の人、特にご年配の方とのタイミングの取り方とかそんな話をしようと思ったけど、もうとても俺の手に負えないや。もういいよ、お前勝手にやんな。なん、先輩、見捨てないでくださいよ。ね、お願いしますよ。ご年配の人とのタイミングと取り方教えてくださいよ。ああ、もう知らない知らない。わあ、俺のうどんすっかり冷めちゃった。ちょっと先輩先輩、このタイミング、これがグッドタイミングですよ。うるさいな。なんだよ。ほら、今、ほら、あそこの、この社食に今入ってきた人、あのおじいちゃんですよ。この間ゴルフで怒らせちゃった人は、ちょっと行ってきます。挨拶してきますね。どうも、この間怒らせちゃってすみませんでした。何ですか、わざと負けなくちゃいけなかったみたいで。すみません、よかったらお名刺の交換よろしいですか？バカ野郎、それ。うちの社長だ。
お送りしたのは、談笑さんがこの番組のために作ってくださいました創作落語、先輩とランチでした。
なんかね、ただのすっとこ話になってますけどね。実はこの相手の動きだとか、いろいろこう大きく観察をして細かなところを気がついてっていうところを、まあ今日の話みたいなね、内容をなんとなくすり込んだつもりなんですけれどもね。
数字を数えるっていうところの感情シンクロをするっていう。
ですから、その不動産市場だとか、あるいはその株式もそうですけれども、自分と対峙するものというよりも同じ側に寄り添う感じでシンクロしていくという方が私はいいんじゃないのかな、初心者としては。と、
投資も人間関係も、
そう、
なるほど、
うん、自分が上から目線で何とかしてやろう、うまいことやってやろうと思うとしくじるんですよ。
儲けてやろうじゃなくて、
そうじゃなくて、まずはそっちの方の気持ちと一緒になって、うん、あ、この業界今頑張ってるから自分も頑張るような気持ちで、そう一緒になって上昇するとか、ここの業界つらいなっていうの一緒につらい思いをしてみるとかね、うん、それがまず一つ観察して、その上で対応するっていう、
うん、大人な、
うん、私はこれ落語で学んだことですね。
みずほ証券のホームページには、投資初心者のための始めるあなたの資産作りという情報コーナーがあります。資産運用のためのさまざまな分かりやすい情報が満載です。みずほ証券始めるで検索してみてください。
わみずほ
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
番組にメッセージいただいております、
はい、
埼玉県にお住まいの増さんです。
はい、ありがとうございます。
お金に働いてもらいたいのですが、うん、なかなかうまくいきません、
うん、
一度失敗すると損切りができないのが悩みですが、
うん、
この放送で少し気楽な気持ちで考えられるようになりました。
あ、嬉しいですね。
ね、
うんうん、ってことはこの人はもう始めてるわけですよね。
あ、先輩ですね。
ね、
うん、
始めてるんだ。で損切りができない、あ、ちょっと先輩の話ですね。
そうです
ね。あ、そうか、うん、ちょこっと損をしたっていうことなのかな。
うん、そうかもしれないですね。
ね、でも広く広く大きく見てね、情報を集めて、
うん
うん、で無理のない範囲でね、うんうん、いろいろこう運用してほしいですね。
楽しんでやっていきたいですね。
おーし、先輩あと追いますよ。
はい、うん、教えてください今後も、
はい、うん、
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージも引き続きお待ちしています。お送りいただいた方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分をプレゼントしています。さらに今週はすごいです。一足早いクリスマスプレゼント、 Amazon ギフト券1万円分を5名の方にプレゼントいたします。またみずほ証券のホームページでは、番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしてますので、そちらもぜひ聞いてみてください。さて談笑さん、来週は、
来週は最近人気となっている不動産の運用について、そしてそれにまつわるお金にまつわる落語をお送りします。お楽しみに。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。